お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ヨハネの手紙3節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ヨハネ3章の学びをしていますが、3節。真理と愛のうちに、父なる神と御父の御子、イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は、私たちと共にあります。前回、救いは愛から出てきてはいるものの、愛や憐れみによってもたらされたのではなく、恵みによってもたらされたのだという学びをしました。ここにもう一つ理解すべき重要なことがあります。救いは神様の愛の現れであるだけではなく、同時に神様の公正さと義の現れでもあるということです。私たちにはヨハネの福音書3章16節だけではなく、ローマ人への手紙3章26節もまた必要です。そこにはこのように書かれています。それは今の時代にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。あなたがキリストを信じたときに、あなたを公正な者とするためには、神様は義であり、聖であり、公正でなければなりません。神様は闇に紛れて裏口のドアを開け、ただあなたを天国に滑り込ませるなどということはおできにはならないのです。あなたも私も天国にはふさわしくありません。私たちは神様から遠く離れてしまったものです。神様との交わりがないのです。エデンの園でコミュニケーションは断たれてしまいました。そしてコミュニケーションを更新してくださったのは神様です。神様は公正で義でなければならないので、ご自分の憐れみによって救い主を用意してくださいました。それは神様があなたを愛しておられるからなのです。神様は義であられ、その上でこそ、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですということがおできになるのです。ですからヨハネは今、恵みは私たちと共にありますと書くことができます。それが神様があなたをお救いになった方法です。憐れみによって救い主が用意されました。そして平安です。このすべてのものを持っているとき、すべての理解を超えた神様の平安があなたの心を保ってくれます。ヨハネが言ったように、このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。神様はこれらの偉大な真理をこれからも変えようとしてはおられないということをこれから見ていきます。明日神様の気が変わって、いや、私は違うふうに行動してみよう。世論は違う方向に動いていっていると思うから、私も自分が変わって世論と一緒に進んでいこう、などと言われることは決してありません。神様は変わることがありません。神様は風見鶏ではないのです。納屋の屋根に、神様は愛ですと書かれた風見鶏をつけていたお百姓さんのことを思い出します。 ある牧師が農場にやってきて、彼に、神様の愛は、あの風緑のように変わりやすいという意味ですか?と尋ねました。するとそのお百姓さんは次のように言いました。いいえ、そんな意味ではないんです。どっちの方向に風が吹いていようと関係なく、神様は愛であるという意味なんですよ。確かに神様は決して変わられることはありません。神様は愛であり、ご自分の愛のゆえに、あなたのための救いを用意してくださったのです。父なる神と、御父の御子イエス・キリストからの恵みと、憐れみと平安は、私たちと共にありますと書かれています。あなたのために死んでくださったのは、主イエス・キリストです。主は、御父の御子です。それが三位一体の中での主の位置なんです。またここには、真理と愛のうちにと書かれていますが、思い出してください。愛は、真理という文脈の中で働かなければなりません。マギー博士はリスナーからの手紙について次のように述べています。私に、あなたの教えはとても独断的ですねと言って手紙を書いてくる人たちがいます。私はいつでもそのような手紙をいただくことを感謝しています。なぜなら私がそのような印象を与えているかどうか、いつも自信があるわけではないからです。私は自分が神様の御言葉を教えているときには、そのような印象を与えたいと願っています。そのことについては、私はとても独断的です。さて、もしあなたが、私が今日の午後、何をしようと考えているかと聞くなら、わからないと言わなければなりません。なぜならその時点で、家内はまだ何をするか決めてはいないからです。私は午後に何をしようかということについては独断的ではありません。でもたった今、私は第二ヨハネの手紙について話しています。そしてヨハネがここで何を言っているかについてはとても独断的なのです。第二ヨハネの手紙四節。あなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。あなたの子供たちとは、この婦人の子供たちであるか、あるいは地域教会のメンバーのどちらかです。どちらでもあり得ると思います。そしてきっと両方を指しているのかもしれません。あなたの子供たちの中に、真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいますと書かれています。真理のうちを歩んでいるとは、生活態度のことを指しています。ですからこれは、父なるお方からの命令に従順に歩んでいるという意味です。真理のうちを歩んでいる子供たちを持つのは素晴らしいことです。またここには、御父から私たちが受けた命令の通りにと書かれています。命令とは神様が光の中におられるように、私たちも光の中を歩むこと。そして私たちが神様の御言葉によって自分たちの生活を立て上げることです。第二ヨハネの手紙五節。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、 初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。初めからとは、受肉によるキリストのミニストリーの始めを指しています。主イエスがお与えになった教えは次のようなものです。ヨハネの福音書13章の35節。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。同じくヨハネの福音書14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ヨハネは私たちがお互いに愛し合うべきであるというのが、私たちが初めから受けた命令であると言います。真理の中を歩み、互いを愛すること。ここでも私たちは仲間の信者たちを愛することについて話していますが、これこそ、今日の教会の中に必要なバランスです。真理の中を歩むこととお互いを愛することのバランスが取れていなければ、どんな教会も愛について不均衡になってしまいます。私たちは教会の中で過度に干渉的になってしまう可能性があります。それはとても危険なことであり、これ以上にだらしのないことはありません。どうでしょうか？あなたは真理の内を歩んでおられるでしょうか？また本当に神様の御言葉の知識の内を歩んでいるでしょうか？すべての人が私たちは愛の内を歩むべきであると強調しました。私たちが生きているこの時代にはとても重要なことです。もしあなたがファンダメンタル主義者であるなら、それは素晴らしいことです。私はあなたがそうであってほしいと思います。そして私はあなたが愛の内を歩んでいることを望みます。なぜなら、そうでない限り、あなたは本当のファンダメンタル主義者ではないからです。クリスチャン信仰とクリスチャン生活の客観的な両極は、真理と愛です。ヨハネは第一の書簡で愛を強調しました。でも彼は同時に、この愛は兄弟、つまり信者たち、キリストのうちにある者たちのための愛であるとも言いました。彼は私の子供たち、私があなた方が互いに愛することを望んでいますと言いました。これは他の信者たちを愛するということです。クリスチャン信仰を水増しして、私たちはすべての人々を愛すべきであると口にする考えがどうも理解できません。なぜなら、人がそのような意見を言うとき、その人はすべての人を愛してはいないことがわかっているからです。すべての人を愛するのはただ無理なことなのです。残念ながらこの世には愛らしくない、不快な人々が多すぎます。私たちは愛される価値のあるものではありませんが、神様は私たちすべてを愛してくださいます。重要なことは、神様は信者たちに、この世に福音を携えて行くようにと命じられているということです。もしあなたがそのように呼びたいのなら、福音を携えて行くことこそ、あなたが自分たちの関心と愛とを示すことのできる方法なのです。ですから私たちは失われた人々に福音を携えて行くべきです。なぜなら神様が彼らを愛しておられるからです。そしてもし私たちが福音を彼らに携えていくなら、私たちの心の内に、実際に私たちの敵である彼らのための愛が生まれます。重要なことは、神様は愛であることを理解することです。愛は神様の属性です。 そして神様の愛が私たちのために救い主を備えてくださったのです。でも真理もまたとても重要です。そして愛を真理の上に置くことはできません。なぜならもしそのようにしたら、真理を犠牲にすることになるからです。それがこの第二の書簡の中でのヨハネの強調点です。第二ヨハネの手紙六節。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り、愛のうちを歩むことです。愛とは何でしょうか。愛とは神様の命令に従って歩むことです。主イエスは次のように言われました。ヨハネの福音書14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。これは同じことを別の言い方で言っているだけです。主の命令は十回よりも重要です。十回は政府の基礎であり、文明の基礎ではありますが、クリスチャンは自分の生活の中に、御霊によって御霊の実である愛、喜び、平安、忍耐などを生み出すべきであるというもっと高い水準に召されています。もしこれらのことがあなたのうちにとどまっているのなら、あなたは主の戒めに従って歩んでいるということです。しかし同時にこれらのことがあなたのうちにないのなら、あなたは主の戒めに従って歩んではいません。ここには愛とはと書かれていますが、他の人たちへの具体的な奉仕と心遣いと手助けの中に愛は表現されなければなりません。その人に対する心遣い、特に霊的な幸福のための心遣いがないのなら、あなたは誰かを愛しているということはできません。愛とは御父の命令に従って歩むことでありと書かれています。さて、実際的なところにやってきました。それは実際に道を歩いていくことのできる救いです。ヨハネやパウロのような人たちは、ローマ世界に生きていた人々に宛てて手紙を書いていたということを思い出さなければなりません。パウロの時代の皇帝は、あの血生臭いネロでした。ヨハネは次から次にクリスチャンを迫害する皇帝たちを目にしました。紀元70年にエルサレムを滅ぼしたローマの将軍テトスに始まった迫害は深刻でした。ローマ世界は残忍で異教の世界でした。それでもそこにはローマの道を歩き、異教の町々に行き、主の戒めに従って歩んでいた人々がいたのです。彼らは福音を生活の中で実践し行動していました。私たちの時代にも、そのように福音を生活の中に実践し行動することが不可欠です。命令とは、あなた方が初めから聞いている通り、愛のうちを歩むことですと書かれています。言い換えればヨハネはここでこのように言っているのです。これは棚にしまっておくべきことではないのです。あなたは初めから聞いていました。主イエスが教えられたんです。さあ、今行動を始めて愛のうちを歩もうではありませんか。外側にいる人々に愛を示しましょう。さて、ここでもこの両極性のもう片方の端が目の前に出てきます。愛が一方の端にあり、真理がもう一方の端にあります。ヨハネは今警告を発します。第二ヨハネの手紙七節。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。ヨハネはすでに 第一の書簡の中で多くの反キリストたちがいて、反キリストの霊があると言っていました。私たちはどのようにして反キリストの霊を見分けることができるのでしょうか。ヨハネは私たちにその答えをくれます。ここには、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者と書かれています。これが反キリストの印です。反キリストの霊は、キリストの神性を否定します。主について語られていることのすべてを否定し、主が言われたすべてのことを否定し、そして私たちのために十字架の上で死なれ、体をもって死からよみがえられることによって、私たちをあがなうために、主が行ってくださったすべてのことを否定します。それが反キリストであり、反キリストの霊です。反キリストについてマギー博士は次のように述べています。反キリストの霊は、最終的に一人ではなく、二人の人物によって率いられるようになると私は信じています。なんなら、黙示録十三章の中には、二人の人物が説明されているからです。そのうちの一人は、偉大な政治的指導者で、キリストの敵です。彼はキリストに反対します。もう一人は、宗教的な支配者で、キリストのふりをし、世に最初の獣を礼拝させます。つまり、政治的な支配者を礼拝させるのです。これは将来にやってきます。そしてその時点に至るまでは、その人物が出てくるために、すべてのものが準備をしています。あまりにもよく準備をしているので、政治的支配者と宗教的支配者がついに現れるときには、世は彼らのために十分に整えられていることになります。そして私には、世はたった今でさえも彼らのための準備ができているように見えるのです。まず最初に政治的な支配者が世の平和を約束します。そして三年半の間、彼は結構うまくやります。でもそれは永続するものではありません。彼の支配は、ご自分の御国を設立するためにキリストが来られるまで、およそ三年半続くハルマゲドンの戦いによって導き入れられる大きな破局に向かって立て上げられていくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は真理の枠の中で表現された愛その2というテーマで、第二ヨハネの手紙3節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。